お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド。今日はパースから今成康夫さんのリポートです。今成さん、こんにちは。
こんにちは。
パースはアジアカップで盛り上がってるんではないでしょうか。
そうですね。試合会場のパースがですね、日本選手チームの試合会場になってるんで、そういった意味でも、盛り上がっていると思います。
今成さんも実際現地に足を運ばれてるんですよね。
そうですね。まあ私が大会公認メディアとしてですね、この大会を取材しておりまして、まあ、取材という裏方の視点からですね、まあ今回ですね、3つほど、まあ大会を紹介できたらなと思います。まず1つ目がですね、まあキーワード、お辞儀ですね。はい。グループ C の日本代表の試合会場、まあ先ほど申し上げましたけど、パースとなっているんですけれども、まあ、今まで行われた2試合についてですね、まあ、事前の公式練習とか、公式の、記者会見、まあ、あとは試合もですね、取材してきましたけれども、まあ、日本チームはですね、非常に統率が取れておりまして、過不足ない、統括というのがですね、フロントと現場に行き届いてるなっていう感じがしたんですけれども、そこでキーワードのお辞儀ですけれども、日本人としてまあお辞儀についてはまあ無造作に出ると言ってもいいほどの所作ですが、日本代表チームですね、なでしことも愛称で言われておりますけれども、このなでしこがですね、試合会場のウォームアップ、開始時にですね、スタジアムのピッチの中央で全員が整列して、会場の観客に向かって一礼します。まあ長いことサッカーを取材してきましたけども、オーストラリアにて全選手揃ってですね、そのような作法は今まであまり見たことがないですね。個人でピッチに入ったりとかですね、例えば会場とか、あとは何でしょうね、プールに入るときとかですね、まあ、日本人選手とか日本人がですね、そのような、お辞儀をするのを、まあ、時々お見かけをしますけども、さすがに国際試合で代表クラスの選手25人がですね、一例に整列して感謝を伝えるというようなお辞儀をですね、なかなか海外で見れないような気がします。はい。まあ、今後日本戦はですね、10日パースですね。まあ、勝ち進んだ先の準々決勝が、おそらくシドニーになるかもしれませんが、15日、準決勝が18日、決勝が21日に予定されておりますけれども、まあ、試合開始の50分前前後ですね、選手たちはピッチに現れまして、ウォーミングアップを始め、その直前にですね、そのお辞儀を見ることができると思いますので、もしですね、日本戦を、観戦する機会があって、スタジアムに足を運ばれることがある場合はですね、いつもよりちょっと早めにですね、会場入りすることをお勧めします。
1試合目、2試合目、ともに全員がお辞儀されてたんですね。
はい、本当にちょっとですね、胸がジーンとなる、一瞬でした。
それはね、周りのメディアの方もなんかこう、ざわざわしたんじゃないですか？
はい。地元のオーストラリア人もですね、見入っておりましたね。はい。
これは本当、これから観戦しに行く方は、ぜひ早めに行って、この光景を見てほしいですね。
はい。切に願います。二つ目にですね、二人のオーストラリア人ですね。まあ、マチルダの愛称で知られているオーストラリア代表ですけども、まあ、初戦の開幕戦ではフィリピンに 1-0、2戦目のイラン戦では 4-0 で勝利しまして、3戦目はですね、韓国に引き分けましたけども、グループ A の2位でノックアウトステージ、決勝トーナメントに進出を決めております。まあ、次の13日の準々決勝は、またパースに戻っての試合となりますけども、チームを牽引しているキャプテンがですね、サマンサ・カーという選手です。実はですね、オーストラリア、アメリカ、イングランドのすべてのですね、リーグでゴールデンブーツ、まあ、得点を獲得しておりまして、世界最高峰のフォワードとしてでも知られておりますが、実はですね、パース出身の選手なんですね。
それは初めて知りました。
ああ、そうですか。パース生まれのパース育ちのオーストラリア人でですね、プロのキャリアは地元チームのパースグローリーからでした。 はい。で、二人目のオーストラリア人はですね、日本代表ですね。日本のチームの方ですけども、日本代表のコーチ、リア・ブレイニー氏がですね、オーストラリア人ということです。はい。初めてですね、外国人監督を日本代表のなでしこチームは入閣させましたけども、その、監督の下でですね、コーチを務めですね、自身はですね、元オーストラリア代表で、指導者としてもアンダー世代のオーストラリア監督、オーストラリアチームの監督、まあ A 代表でもですね、アシスタントコーチを務めたことのある人物です。この大会、もしですね、オーストラリアと日本が準決勝もしくは決勝で相まみれるようなことがあればですね、ぜひ、このですね、両チームのオーストラリア人にもですね、注目してみたらいかがでしょうか。
ちょっと本当この日豪戦を見たいですね。
そうですね。まあ、準決勝、決勝で戦う、どちらかで戦うんじゃないかなと予想はしております。三つ目ですけども、三つ目はまあ、アジアカップそのものなんですが、まあ、国際試合とかですね、国内の A リーグ、かれこれまあ20年以上まあ取材してきましたけど、このアジアカップ、大会主催者側がですね、の運営がかなりしっかりされていることに驚いております。今大会の主要会場はパース、シドニー、ゴールドコーストとなっておりますけども、各地での大会プロモーションはもう6ヶ月、それ以上前からですね、行われておりまして、まあ、大会運営に必要なボランティアですけども、まあ、ゴールドコーストではもう400人以上と言われています。まあ、私がいるメディアセンターにもですね、常時10人から15人以上のボランティアがですね、いろいろとお手伝い案内をしてくれてまして、まあ、語弊をですね、覚悟で、上で申し上げるならば、まあ、オーストラリアではなかなか見れないサービスとなっています。まあ、この運営はですね、各試合会場でも実行されていると思いますし、セキュリティ面でもしっかりされています。そういった意味でも、気持ちよく試合観戦ができると思いますし、また、マーチャンダイズですね、いろいろとグッズもですね、充実していますので、まあ、いつも以上のスポーツ、試合観戦ができると思いますので、ぜひ思い出作りもできると思いますので、試合会場に足を運ばせてみてはいかがでしょうか。
で、これからなでしこは、あともう一戦が今夜あるということで。
はい。パースでございます。相手がですね、まあ、相手云々というよりもですね、なんか、こう、また先ほども申し上げましたけど、お辞儀とかですね、大会運営とかですね、そういったところもですね、見ながらですね、試合観戦を楽しまれたらいかがかなとは思います。
これもまた楽しみですね。
はい。私個人的にも楽しみとなっております。
で、パースではアジアカップで盛り上がっていることもあるんですけども、もう一つ日系コミュニティにとって大きなイベントがあるということで。
はい。パースジャパンフェスティバルというのがございます。パースのですね、夏の風物詩となっております、このパースジャパンフェスティバルですが、まあ、今回で12回目を迎えまして、まあ、今年もですね、招待パフォーマンスやですね、あとはデモンストレーション、催し物に展示会、盆踊りにバラエティに富んだ、屋台の食事とですね、もうまさに参加して、あとは見て、あとは食べて、すべてが楽しいですね。まさに日本の祭りが体験できる、パースジャパンフェスティバルとなっています。まだまだパース、暑い日が続いておりまして、残暑厳しい感じではありますけれども。まあ、今年もですね、やぐらがお祭り会場に設営されてですね、やぐらを囲んで踊る盆踊りも行われる予定ですし、柔道、剣道、弓道、古武道のデモンストレーションから始まりまして、あとは日本文化に根ざしたですね、和太鼓やコーラスの演奏、あとコスプレやJ-POP ダンスのパフォーマンス、まあ、茶道、盆栽の展示などですね、日本文化にゆえんのある、イベントが盛りだくさん用意されております。もちろん、日本祭りといえばですね、屋台での食事も楽しみの一つですけれども、まあ、鉄板メニューのたこ焼き、焼きそば、ラーメンに、日本ならではのスイーツ、まあ、オーストラリアのストリートフードもありますけれども、日本直輸入の和牛テイスティングなどですね、屋台のみならず各種フード版も連ねます。 まあそんな中ですね、今年のハイライトはスキーで知られる長野県がですね、長野物産ブース、物産の名ブースをですね、設営しまして、長野初のですね、長野から出てくる、食べ物などの試食会とか販売会を開催します。まあ長野といえばですね、スキーのメッカとして王子には、オーストラリア人にはですね、お馴染みですけども、まあそれだけではなくですね、実は、名物グルメの宝庫ということも、当日、足を運ばれると知ることになるような、なると思います。まあ、パースで長野を深掘りできる絶好の機会となることは、間違いないと思います。おさらいですけども、開催日は3月14日土曜日。時間は午前11時から午後8時。場所は去年のですね、スプリームコートガーデン、コートガーデンの隣のラングレーパークとなります。
アジアカップに日本の祭りと、本当日系の皆様、パースの皆様がちょっと羨ましいです。
あ、そうですね。もう本当に3月は忙しいと思います。もう休みも平日もないと思います。
今成さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。